はい、皆さんこんばんは。最初に、尾道プレイヤーウォークの情報をお知らせしておきたいと思うんですけども、今日3日目でですね、約100キロ超えたところの岡山の和気郡に今、到着しています。で、土曜日までに尾道に到着を目がけてるんですけども、今日は雨でしたけども、結構9時間ぐらい歩いて、で 36.5 キロって書いてましたけども、そういう今工程ですね。で、最初の日に今日明かしして してくれる斉藤さん参加されまして、ペースメーカーとしてですね、姫路まで行かれたんですね。約50キロ、最初結構飛ばされたこのままやったら4日5日で終わってまうでというのは、まあ、そんなことでですね、そして今日も元気に帰ってこられてですね、今日の証の時に臨まれていますので、ぜひ期待して聞いていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。
こんばんは、斉藤です。一言、お祈りします。天の神様、今日今この場で証する、私に力を与えてください。そして、家族で神様を受け入れてない人、あるいはインターネットで聞いている人の力となれるように働いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ですね、3月まで、北海道民でした。で、3月の25日あと23日にですね、神戸市民として今ここに生活しています。で、まあ、どうしてそうなったかということをですね、順番に話していきたいと思いますけれども、まずですね、妻が、まあ、クリスチャンで、結婚してですね、結婚するときに、教会生活だけは続けさせてほしいということでですね、僕はですね、まあ、ラッキーと思ったんですよね。日曜日ごとにですね、自分一人の自由な時間がされるということでですね、まあ、あるときはパチンコ行ったり競輪行ったりですね、ゴルフ行ったり、まあ、それなりにですね、まあ、日曜日を楽しんでました。で、まあ、自分のことは自分でするから別に神様に頼らなくてもいいよというようなですね、そんな思いが、ありました。ところがですね、まあ、結婚して20年も経つとですね、上司と、まあ、折り合いもつかなくなって、まあ、心がポキッと折れちゃって、それで、まあ、土日だけしか、まあ、サラリーマンに自由時間ないもんですから、土日にですね、もう朝からビール飲んでゴロゴロゴロゴロしてたらですね、そんなことを、まあ、何週間もしているうちに、妻がですね、怒りまして、いい加減しなさいと、教会行きなさいということでですね、まあ、教会に連れて行かれて、まあ、こうなんとなくですね、気持ちが日曜日だけなんだけどもすがすがしい気持ちになるというようなのがあって、まあ、教会もいいなと。で、まあ、教会も、まあ、日曜日だけでなくて土曜日も味わいたいなということでですね、例えば庭の雑草を取ったりですね、そういう、まあ、奉仕で楽しんでました。ですからですね、土曜日は教会に行くときは草刈り機とか鎌を持って、一見ですね、剣も似合うとなんかこう危ないような感じのですね、物を積んで行ってたんですけども、まあ、結構楽しんでました。で、まあ、ずっとですね、このままで行くのかなと思ってたら、ごめんなさい、それでですね、まあ、教会を楽しんでたんですけども、ある時ですね、娘から、まあ、連絡がありまして、娘実は函館の方にの教会に行ってて、そこに、面白い人っていうか、まあ、有名な人が来るよってことでですね、来ないかっていうことで妻と一緒に、行くことにしました。そしたらその時にですね、ハルク君も明かししてくれて、まあ、ロブも来たんですけども、あ、いい話するなっていうことで、一生懸命ですね、インターネットで探しまして、で、ネットで聞くようになりました。で、ただパソコンばっかりに向かっててもですね、まあ、なかなか大変だなということで、iPod も買って、使うのにですね、1ヶ月もかかってかなり苦労しましてですね、 まあ、ようやく使えるようにしたんですけども、iPod にメッセージいっぱい入れて、そして車の運転したりウォーキングしたりするときに、ずっと聞いてました。で、まあ、話戻るんですけども、その、前に行ってた教会の方でですね、洗礼の話がありまして、でそろそろ洗礼どうだいって言うから、あ、受けましょうと。で、まあ、洗礼受けるにあたっては、自分のふるさとの、川で洗礼を受けたいと。で、まあ、別に川にはこだわったということもなかったんですけども、まあ、両親がですね、川のすぐそばに住んでるもんですから、自分の洗礼の姿を見てほしいなという気持ちが密かにあったんですけども、そこの教会でですね、まあ、川で洗礼受けたいって言ったら、蛇いるの？いるんでないの？って言ったら、じゃあダメだわそのどうしてっていう動機を全然聞いてくれなかったっていう、ただ自分たちの都合だけでですね、でそれだったらもういいやって、もうあそこの教会行かないということでですね、まあ、そこでまあ行かなくなったんですけども、やっぱりどうもその教会とはつながっていたいなということで、KBF の方にですね、手紙を書きました。洗礼を受けたいということで書いたらですね、かっちゃんから、手紙が来まして、で、まあ、洗礼っていうのは結婚式するようなもんだから、まあ、斉藤さんが本当に神様を信じてるかどうか確認したいというようなのがありまして、一回一人で来ました。そして、まあ、いろいろ励ましもらいましてですね、でいつでもいいよって言ってくれたんです。でいつでもいいよって言ったんだけども、どうすかなと思って、でバタヤの方にですね、洗礼いつですかって言ったら、招待状が来まして、今から3年前ですね、3年前のイースターの日にどうですかって、都合が合わなかったらまた別の日にしてもいいですよっていうことだったんですけども、あ、これはいいなと、じゃあ来ようってことで、まあ、一人で来てですね、洗礼受けて、皆さんに祝福されてですね、北海道帰りました。で、まあ、会社員してますんで、いずれ退職したら KBF の方に来たいなっていうような漠然とした思いがあってたんです。そして、まあ、一生懸命iPod に、メッセージ入れて、聞いてました。でそうこうしているうちにですね、妹の久美子が、病気で、まあ、入院するという話があったんで、じゃあ病院にいたら退屈だから、お見舞いに iPod に、KBF の、メッセージを入れてあげるから、それ聞いて過ごしなさいと。でずっとですね、まあ、入院中に妹がここの、メッセージを聞いているうちにですね、退院したら KBF 行くって言ってですね、そして去年ですか、洗礼を受けるようなことになりました。で、先ほど言いました、その定年後にですね、KBF の方に来たいなっていう思いがあったんですけども、一つ障害がありまして、関西暑いなと、いつも8月の天気予報を見ると34度とかって言って、で道南のですね、江差の方はだいたい28度ぐらいで、湿度もなくてカラッとしてるんですよ。でちょっとなって KBF はいいけども、気候がなっていう、そういうのがあってですね、で、まあ、自分も会社員だし生活もあるしどうしようと思っていたんです。で去年ですね、去年北海道の一番暑い旭川というところのですね、すぐそばに行って、32度 の、 ところでですね、冷房なしの扇風機なしのところで一夏過ごして、まあ、仕事をしたんですよ。そしたらですね、こうなんか変な地震がついちゃっていやこれだったらいいのかなって思って、退職定年までいなくても近いうちに行っちゃうかなっていうような思いもあったんです。で、まあ、年明ける頃にですね、若干、まあ、自分でもですね、まあ、仕事のミスあったりですね、あるいはその、まあ、両親が、年いったのが2人で、まあ、いるんですけれども、たまたま、どうしようかなと思ってたら、久美子がですね、札幌に勤めたのを退職して、その両親の近くのところに 就職するからって言って、こうだんだんですね包囲網が攻められてくるんですよね。でそうこうしているうちにですね、下の子供も大学卒業っていうのが決まりまして、でもう断るっていうか来ないっていう自分の中での気持ちが全然もうなくなってしまったんで、まあ、2月にですね警備服着まして、バナナ家族と、かっちゃんと、ラーメン食べながらいろいろ話して、いや実は、3月いっぱいで退職して神戸に行きたいんだけど、どうなんだろう、相談したいんだっていう話したらですね、それって相談とは言わないんだって報告なんだっていうような話でですね、あそうだったよなっていうことで、まあその時にですね、住むところとか、まあいろいろ調べてもらってですね、そして、まあ帰って、辞表も書いて、車も売ってということで、こっちに来る準備しました。で辞表を書く時はですね別にとってことなかったんですよね。その、まあ、どうせ仕事嫌だしと思っていたんで、で、あの、前の仕事ですね、総務にいたものですから、辞表をですね、受け取るっていうか、そういう事例作ったりするような仕事もしてたんで、まあ、自分で書いたって、まあ、別に全然抵抗もないしっていうような思いもありまして、辞表を書きました。ただですね、さすがに、車を手放すという時になったら、北海道は車がないとなかなか大変なもんですから、なんかこうしっくりこないなっていうような思いがあったんですけど、まあこれも踏ん切りつけなきゃったら、神戸に来たってあの狭いスズランだよとか運転無理だよなとかって思ってて、まあ車を売って、来ました。で、今回はですね、あ、ごめんなさい、サラリーマン生活36年間やって6回転勤したんですけども、その間の引っ越しは全部妻がしてくれたんです。で、僕はっていうと毎晩送別会とかで酒飲んでてで今回はですねさすがに自分の都合で来るもんですから全部まあ荷造りして、でその時にいや荷物はもうあの減らした方がいいなというふうに思って来ました。で、まあこれまでのですね中でですね、あの簡単ですけども、家族の人で神様がを、受け入れてない人がいる人でも、あるいはインターネットで、まあ、メッセージ聞いてる人でも、希望を持って、例えば、僕がですね洗礼受けたのは、結婚して25年だったんですね。で25年でその3年後に、まあ、ここにいるっていうすごくまた急展開だったんですけども、そのようなことがあるんで諦めないでいましょうと。それからインターネットで聞いてる方もですね、今あのフェイスブックとかでいろいろできるんで一回来てですね、まあ、顔を覚えて、まあ、友達作りすると結構まあ深い交わりができるんじゃないかなと。そうすると、まあ、何年かに1回でも来れば、っていう感じで、こう、またすぐ、まあ、友達も増えてくるし、いいんじゃないかなというような感じで、います。で、神戸に来てですね、どうなのっていう話で、まあ、近況の報告なんですけども、まずですね、先ほどちらっと言いました、その、スズラン台にですね、実はあのカズ君が、案内してくれて、で、まあ、自分のところであのルームシェアしないかとか、あるいはここがリトルハウスだよとかいろいろ教えてくれたんですけども、どうも北海道に比べて道が狭いんでやっぱり、あの車の運転はしないでいようかなと。で先ほど言いましたようにですね、まあ、荷物は増やさないでいつどこに示されてでもすぐ行けるようにしなきゃないなっていうような思いがあったんですけれども、この間ですね、まあ、牧師の方から、ちょっと藤原台の方に軽トラ運転して材料取りに行ってくれないかいっつってえっと思ったんですけども、すぐはいって言ってですね、行きました。で前日のうちにですね、あの Google の、 あの地図でもって経路を調べてプリントアウトして頭の中で何回も何回もイメージして行ったらですね、 軽トラにカーナビつけて日本語バージョンに してくれまして、それでもう全然簡単に、行ったんで、あ、別に車運転しないっていうふうにこう力まなくてもいいのかなというようなことを、思いました。でその後にですね、今度ちょっとベッド運ぶの手伝ってくれないかと。で帰りに斉藤さん椅子いらないかっていう、まあ、話してですね、で、まあ、ベッド運ぶのはいいけども椅子荷物増やすのってでその前からですね、あのベッドも実は欲しかったんです。布団の上げ下げするたびに、部屋の隅でこうなんか動くんですよね。なんだろうなと思ったら埃だったんですよね。でこれはまずいなと思って、でまあベッドだったら膝もずいても祈れるしなと思って、欲しいなと思って、まああちこちのですね、ホームセンターとか見に行って、ベッドも買おうかなと思ってたんだけども、いや荷物増やすのはダメだなって、そういうようなのとこう葛藤してる最中にですね、ベッド運ぶの手伝ってくれって、であの運ぶんでトラックに積んだら、行き先はったら、いやこれとりあえず持っていくだけだから、じゃあ僕自分のとこに運びますんでくださいって言ったら、いいよって、じゃあついでに椅子も積んでけって言ってでですね、すっかりもう、まあ、荷物が増えたんですけど、その時にですね、あの思ったのはですね、別にその自分で決めてこう力まなくてもいいんだよなって、いらなくなったら処分すればいいんだし、気楽に考えましょうということでですね、今は、かなり、まあ、気楽に考えてるんですけれども、最近はですね、あのウェルカムチームとか、警備部の方でもいろいろですね、仕事を与えてくれるというか、楽しめる、部分がありますんで、警備部すっかり楽しんでます。まあ、近況はそういう、まあ、その あとですね、あの明日あのウォーキングするんですけども、近い将来というか多分、まあ、来週あたりあの話が出るかと思うんですけども、ウォーキングチームというのも、作りまして、そこの大将ということでですね、まあ、任命されるんじゃないかというような話もありましたんで、まあ、お知らせしたいと思います。本当、繰り返しますけども、家族の人がイエス様を受け入れてなくても、いつかは、受け入れるというのをですね、確信を持っていきましょう。そしてインターネットので聞いてる人には、一回来たら友達いっぱいできるよと、楽しみましょうと、ただ聞くだけでなくて、あの一番先に大笑いするのは誰かっていうのをすぐですね、発見できるような、そういう楽しみもあります。ドアのそばに立ってますんで、来たら声かけてください。聞いてくれてどうもありがとうございます。
はい、斉藤さんでした。どうもありがとうございました。本当にもう3年になるんですよね。3年前に手紙が来たんですね、北海道から。でインターネットを聞いてますと、あ、そういう方いらっしゃるな、ほんまにいてね。今日もマチューンがメッセージずっとアップしてくれてるんですけども、ずっとアップし続けてくれててですね。で、まあ、全国でネットのメッセージを聞いてくれてるということは、3年前ぐらいにちらほらとこう連絡が入ってきてですね、あ、全国で聞いてくれてるんだなということは分かりましてですね。で、まあ、斉藤さんの手紙にもあったようにですね、蛇がいるから洗礼をするのを やめましたっていうな、そんなアプローチがあってですね、なんかやばいかなと一瞬思ったんですね。とりあえず来てくださいとかね、いっぺんお会いしてお話だけでもというような感じでですね。で、実際にお会いしたら、本当に非常に前向きにですね、KBF を自分の教会として考えていらっしゃるということが分かって、で、イースターで、洗礼を受けられたわけですね。そしてですね、まあ、今年に至るんですけども、KBF としては、今年は本当に祈りというのがテーマになってましてですね、で、それもひざまずいて祈りましょうと。神様の前に本当に神様の権威を認めて、へりくだって祈る、そういう祈りを始めたわけなんですけども、今、KBF に何が必要なのかというときに、その、成熟した男性が与えられますようにという、一つの祈りが始まったんですが、2ヶ月後にですね、北海道の斉藤さんという方が、 こっちの方に来られるというような情報があってですね。来られるだけではなくて、もうずっとこっちにいるというのがね、会社辞めて、で、ここで学んで、また将来、北海道か、もしくはどこかに牧師として、使わされていきたいという、そういうようなビジョンがあるということを、そういう方が与えられたという、本当にあの、祈りの力、まずすごいなと思ったんですけども、そういう、本当にあの、成熟したんですね、50以上の。男性が与えられたんですね。で、若い、あの、実際に打つのも必要なんですけども、もう今必要なのは、まあ、即戦力というか、本当にあの、社会で鍛えられた、そういう方が与えられたらなって言ったら、神さんポーンってね、すぐもう与えてくださるという、すごい方だなと。そしてその時に思ったのが、あの、ですの、へりくだるためにですね、ひざまずいて祈るということを、不思議にもこう、語られたわけですね。この今年の初めの、メッセージでですね。ですので、こう、本当に神様の前に、その自分の態度で、示すということが大事かな。賛美であれば、本当に神様は賛美するのに、聖書の中にはですね、本当に手を挙げてとかね、踊ってとかですね、立ち上がってってありますけども、四時のワーシップリーダーで直樹がおりますんですけども、彼はいつもあの、始めるときにですね、立ってもいいですけども、まあ疲れたら座ってくださいねっていつもまずアプローチがあるんですね。で、ある時にですね、今日は立ってください、座ってください、言いません、自由にしてください。踊っても結構です。座っててもそのままでも結構です。皆さん自由にしてください。では賛美しましょう。皆さん立ってくださいって言ったんです。立つんやんか、やっぱしとか言ってね。まあそういうこともあったんですけども、立つということは非常に神様の前に、これも本当に敬意を表すというかですね、使いますというそういう姿勢じゃないかなと。ですので、神様の前に祈るとき、賛美するとき、本当に心も大事ですし、現れる態度も必要じゃないかなと。まあそういうことも思ったりするんですけども、それと同時に、今の時代に、やはりその、ネットというね、ネットを用いられていたという、そういうことを考えるときにですね、まあ、時代に即していくという必要性を感じるわけですね。で、昨日の夕刊、ちょっと見てみたんですけども、昨日の朝日新聞の夕刊なんですよね。ちょっと記事がありましたので、多分見えないと思いますけども、ちょっと見、これ一面の下のところにですね、ここに書いてありますね、教会よチャンスは今だと書いてます、ノンクリスチャンの、まあ、多分記者だと思うんですけども、キリスト教会ですね、クリスチャンに向けて教会よ今チャンスは今なんですよと、どういう意味かというと、今発信する時なんですという、そういうアプローチを書いてくれてます。で、今現在ですね、タイトルの本が、ね、不思議なキリスト教っていう、そういうまあ本が書かれてるらしいんですけども、それが今30万部を超えてまだ売れ続けていると。以前に朝の礼拝でもちょっと触れさせてもらったんですけども、今ですね、その、まあ、キリスト教というとなんかちょっと宗教っぽく聞こえるんですけども、まあ、ノンクリスチャンの方がですね、まあ、聖書とかイエス様のことについて本当に知りたいと、そういう時代のようです。で、実際に、まあ、元町でもその、占いとかですね、そういうものも増えているんですけども、そういう何かこう満たされたいというそういう思いがある、そういう現象じゃないかな、その現れじゃないかなと思うんですけども、今そういう時代なので、今教会は、そういう人々に対してアプローチする時ですよって勇敢通して教えてくれてるんですね。で、今、まあ、一般的にキリストを信仰している人たち、クリスチャンが日本にはまあ 1% というふうにもう言われ続けて、もう何十年、もう30年以上もっとですかね、言われてるんですけども、実際は本当はどうなんだろうかという時に、この 1% というのは、日曜日の朝の礼拝に集っているという前提、それが条件みたいですね。なので、まあ、一般のこの日本の教会は 1% からちょっと減っているという、そういう認識を持っていると。実際は、インターネットで聞いているクリスチャンとかですね、 学生時代にイエス様を受け入れましたと。でも教会には行っていませんとか、そういうことを実は2年前に調べたギャロップの調査があったんですけども、6% いたと。で、10代に至っては 7% だったと。それはどういうことかというと、教会には行っていません。朝の礼拝に出ていませんけども、イエス様を信じたいとか、イエス様のことを知りたいと。というか、もう私受け入れてますという、そういう人たちがいらっしゃるとか、そしてもっとイエス様のこと、聖書のことを知っていきたい。ので、インターネットでメッセージ聞いてますという、そういう方が多いんじゃないかということを知っておく必要があるんじゃないかなと思いますね。ですから、斉藤さんがそういう、こう、アプローチしてくれてたので、日本の遠いところですね。地方というと失礼かな。北海道。北海道でも聞いていらっしゃる。沖縄でも聞いていらっしゃるという方がいらっしゃる。そこから、KBF フレンズというのが始まったわけですね。そういう先駆けとして、まずは函館に行って、で、沖縄にとかですね。尾道、広島とか、香川ですね。香川ありました。そういう形で、本当にまずその先駆けとして、くださったという、そういう北海道ですので、一番なんかこう、非常にこう、思い入れもある場所ですね、北海道というのは。で、まあ、教会が発信していく必要があると。で、教会の、KBF の、使命というか、もう出て行きなさいと。イエス様が言われたように、出ていくんですよと。ここだけでとどまるんじゃないですよと。ここでとどまって、出ていくサポートをするホームチームと。出ていく、今本当に歩いている、歩きながら祈っている最中の、メンバーですね。出て行って、日本のためにですね。そして、ザビエルの時代にですね、鹿児島から京都に向けて歩いていたザビエルですね。その時に本当に祈りながら歩いていたと。そして、本当に福音を述べ伝えるために、まず天皇に会いに行ったという。それが一番早いやろうという。すごい大胆ですね、そういう動きとしてはね。天皇に会えば、あとはもう大名とか、どんどん広がっていく。実際にそういう結果になったんですね。どんどん広がっていって。そして、当時の、封建的なこのピラミッドの形でだったんですけども、上からどんどん広がっていって 17% もなったと。松本さん、約数間違うて 70% 言ってしまったんですけども、素晴らしいことですね。だから 17% の時代があったという、それでも素晴らしいんですけども。ただ、一つの弊害として、言えば、こう、上流社会で、そういうクリスチャンが増えていったという、そういう流れでですね、本当に言えば、レベル、このレベルというかな、その上の上層部の日本の人しか、逆に言うと、教会に行けなくなってしまったというか、教会が敷居の高いところというイメージになってしまっているのも、その日本でクリスチャンが増えない理由の一つにはされてるんですけども、ですので、KBF はそういうところではないんですよと、誰でも来てもいいんですよと。で、場合によってはですね、日本の教会も、いろんな国の人も来てますから、全然閉鎖的じゃないんですよって言われる場合があるんですけども、閉鎖的、開放的、そういう意味じゃなくてですね、本当に、神様をですね、本当に伝えるのに、本当に関係が本当に友達のような関係でですね、私たちが本当に初めて教会に来る人が、フレンドリーなとかね、居やすいところ、でやってほしいなと思うんですね。で、教会は本当に居心地のいいところっていうふうに感じられる方多いと思うんですけども、一つの条件が入ってしまって、クリスチャンにとってはっていうことになってしまう場合があると。で、初めて教会に来た人は居心地が本当にいいんだろうかと。逆に言うと、なんかこう、ちょっと違う違和感を感じてしまうこともままあるなと。キリスト教会でよく使われる単語的なものがあると違和感を感じてしまうかなというね。会社では兄弟姉妹とは言わないですもんね。そんな感じ。ですから本当に、 私たちは普通でありたいなというかな、ね、ですから今日斉藤さんは本当に証しするためにわざわざネクタイしていらっしゃってるんですけども、思わずちょっとアロハで大丈夫かなと思ってしまったんですけどもまあそんな教会なんですいませんという感じですけども、まあ、ネットの方は分からないかも分かりませんけども、まあ、カジュアルな教会でありたいなと思ってます。そして物を斉藤さんも増やさないように努力されていたと、今あるもので、用いられていきたいなと、ですごく大事なことじゃないかなと思うんですね。で、まあ、あるもののリストとないもののリストを作るとしたらということですね。モーセが証明された時は80歳だったんですけども、何持ってましたかというとですね、羊飼いの杖だけやったんですね。まあしょぼかったもかもありません。それで、でもそれでエジプトの王のパロと対決していたわけですね。でダビデはサウロにその兜をこれつけなさいですもらったんですけども、体格合わなくてですね、ズボズボってやったんですね。なのでもう日頃使っている石投げ機でもういいですと、慣れしたんで親しんでるね。それでゴリアテや巨人を倒そうとしたと、犬を追い払うぐらいのもんやったんですけども、それを神様用いられたとかですね。ですので物があるないじゃなくてですね、今あるものを用いて神様に知恵をいただくということは必要じゃないかなと思うんですね。イエス様はどうだったんだろうかと、マルコにちょっと記事ありますね。マルコの6章にですね、皆さんよくご存知の6章の38節ですね、読みますね。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか、行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです、それと魚が2匹ですと。よくご存知だと思うんですけども、2回この奇跡を起こされたんですね。弟子たちがもう群衆がもうね、男だけで5000人4000人集まってます、食事どうしましょうって言った時にですね、今の言葉ですね、パンが5つ、魚が2匹、これだけのものをイエス様は用いられて、そして群衆たちを食事を世話されたと。神様はあるものを用いられたんですね。こんだけしかないからもう言わんとこうってなでたら何も始まってなかったかもわかんないんですけども、今あるものはこれですよと、これだけしかないんですじゃなくて、これがありますという、ここに一つのポイントがあるんじゃないかなと思います。ですから今私は何を持っているかなという、それを神様どう用いられるかなっていうのをこう期待していきたいなと思います。で、一番大きな御言葉を私たちはいただいてるんですね。御言葉をずっとこう本当にいただいて、それにこう本当に寄りかかってというか、それにも持たれてですよね、確認していく必要があると思うんですけども、まあ、うちの、まあ、父親召されて1年になるんですけども、もうその晩年ですね、まあ、母親と2人実家に住んでた頃にですね、よくあるリフォームの業者がやってきてですね、で見積もりを取らせてほしいと。見積もりだけやったらいいかっていうのはね、見積もりはただですということで、で見てもらって、床見てもらったりなんかしてるうちに、これぐらいかかりますって言ったら、わあ高いなあって、じゃあ考えておきますって言ったら、もうこれでもう仮契約できました的なことを言われてですね、で何もサインもしてないから、いやそれで結構ですっていうのは、そんなことを言われたので、もう契約になってますとか言ってですね、それはよくあるパターンのまずいやつやなっていうようなことでですね、でもうそのキャンセルしたいと、でどうしたもんやろかという相談があったんですね。その時に向こうから来たわけだから、まあ、訪問販売法だなので、クーリングオフができると、まあ、そういうことを言ってたわけなんですけども、それでもキャンセルできないと、そんなことで、何回かやり取りがあった時に家に来たということですね。その時にふと思いついたのがですね、 相手がですね、2階を屋根を見せてほしいと。2階に元僕が使っていた部屋があるんですけども、そこに本棚を通してみようと。そこには本棚があって、ずっと僕はもう処分せえと言われ続けながらも、そのうちと言いながらもう約30年ぐらいかかっていた本棚があったんですけども、学生時代使ってたんですね。一応法学部だったんですけども、言うため一応っていつも言うんですけども、法学部やったんですよ。で、教科書がそのまま置いてあったと。で、六法全書とかですね、民事訴訟法とか、あったんですけどもですね、父親ふと思いついたらしいです。じゃあ2階行ってくださいと。で、ちょうど本棚に自分が前に立ってですね、こういうふうに話が、本棚が見えるように話をしてたんです。で、まあ、息子が言うにはですね、クーリングオフという制度があるということで、息子は法律的な仕事をしてるんですよ、ってなことを言ったんですね。ほんまは KBF の副牧師やのね。まあ、厳密に言えば、神様の新しい立法に携わる仕事ということなんで、嘘じゃないと思います。その時に、まあ、営業マンの様子がだんだんと変わってきた。落ち着きがなくなってきたという、ね。で、本のいろんなタイトルだけは目に入ってですね、ついでに聖書まであると。結構です、今回だけはもうキャンセルさせていただきますということでですね、治療はもう勝利したんですね。その時に思ったのは、御言葉というのはこういうもんじゃないかなという、権威があるもので、恐れる、自分自身にこう弱さというか、負い目があるというか、そういう人にとっては、見ていられない、もうすぐにもう逃げたくなるようなものじゃないかなということを感じたと思ったらしいんです、自分自身で。ですから、イエス様がここにこう書いてあるじゃないかと、サタンに対抗したようにですね、御言葉を握ってですね、まあ、その時は民事訴訟法という字に一瞬恐れをなしたのかも分からないんですけども、本当に同じように、御言葉に権威があるということを学んだということを聞かされたときにですね、私も御言葉に立つということは大事じゃないかなと学んだんですね。で、さあ、何の話をしてたかということで、御言葉を立つことは大事なんですね。で、この日本の教会の中にあって、私たちも、何を求めているか、人々は何を求めているか、若者は中身を求めているかだけじゃなくてですね、本当に関係を作ってですね、で正しく相手のことを理解していく必要があるんじゃないかと。ですので、KBF は子供、キッズとかジュニア の, 層には あまり今は、数はこれから増えていくところですけども、どちらかというとクロスロードの方が盛んで、で、どちらかというと KBF はシニアの方ですね、ゴールドメンバーというかですね、そちらの方に今、向いているかなという感じがするんですけども、一言でそのシニアって言ってもですね、段階の世代、65歳前後っていうイメージ持ったときに、例えばじゃあ食べるもの何かなと言ったら、なんかこう地味な和食っていうふうに思いがちなんですけども、実際にコンビニなんかで研究している人たちはですね、そういう食べ物よりもとんかつってになっちゃうそうですね。ですから僕らが思っている健康的な食事に行くであろうと思っているわけなんですけども、実際は、65歳ぐらいの方々は自分たちが10歳以上は若いと思っていらっしゃるみたいです。なので、そういうような扱いをしてしまうと、年寄り扱いしてほしくないというような、そういうような気持ちになるような感じがします。自分自身も、10歳ぐらい若いと思っていますので、以前の、昔の日本の感覚ではないんじゃないかなということがありますね。だから、いくら、人によるんですけども、60、50でも、パソコンも、iPhone も、非常に使いこなしていらっしゃる方もいらっしゃいますし。ですので、シニアの人は、きっと、 パソコンは苦手だろうとかね、決めてしまわないような、そういうことも大事じゃないかなと思います。逆に、我が家からきっとわかるであろうというのも、そうでもない場合があると。ですので、相手をよく、こう、環境を作ってですね、そして、本当に知る必要があるじゃないかなと。で、友達になる必要があるじゃないかなと。そういう教会でありたいなと思います。では、一言祈りたいと思います。天の父なる神様、今日は、斉藤さんの証として、本当にあなたが本当にこの日本を愛してくださって、今働いてくださることを、働きかけてくださっていることを知ることができました。そしてまた、本当に祈りに応えてくださって、必要な本当に器をあなたが備えてくださって、導いてくださることを、そういう方であなたがいらっしゃることを感謝します。本当に私たちは本当に持っているも本当にあなたから与えられた本当に健康や本当に見ること聞くこと触ること、本当にそのような本当に当たり前のように感じていることですけども、本当にそのことが本当にあなたから本当に毎日与えられているということは本当に奇跡的な感謝なことだと思います。そしてあなたから愛されて、で私たちも本当に愛することができるという、このそのことも本当に感謝したいと思います。そしてこのあなたから愛された、まず愛されたそのことを、まだ本当に愛を知らない人々に本当に分かち合うことができますように、どうぞ私たちが本当に出ていくものとさせてくださいます。お願いします。そしてあなたが本当にいつもその愛を最初に示してくださって、あなたが見本を見せてくださっていることを感謝します。そのあなた示された愛を私たちも本当に十分に受けて、本当に愛の口座いっぱいにしてくださって出ていくことができますように、今本当に取りなしの祈りをするために、尾道に向かって歩いているそのメンバーのたちどうぞあなたが覚えてくださいますように、本当に KBF のメンバーのため、またその家族のため、また同僚、友人、家族、本当に今取り出すときに本当にあなたが働いてございますようにお願いします。私たちが救われたように、本当にそのタイミングによってあなたの時にあなたが働いてございますようにお願いいたします。イエス・キリストの名によってこの時感謝して、イエス・キリストの御前にお下げいたします。アーメン。